お久しぶりです。皆様いかがお過ごしですか。
メンバーの気持ちも新たに今まで以上の作品をお届けしたいと思っています。
脚本はもちろん出演者も頑張っていきますので応援お願いいたします。
さて今回のドラマはビリーブ第14話役割です。ジェンダーフリーを作品のテーマに織り込んでみました。でも堅苦しく考えずに気軽に聞いてくださいね。
バーチャルオーディオステーション、さあ始まります。
人には相談できない悩みを抱えた時、携帯電話に突然届くメールがあると言います。半信半疑でメールを開くと、そこはあなたの心の中の世界。あなたは自分の力を信じることができますか？あなたを導く少年の名は邪気。ようこそ天野探偵事務所へ。ビリーブ第14話役割。
よいしょ。あ、
ユキどうした？
よいしょはないわよね。
もう臨月だぞ。そんなに大きなお腹してよいしょくらいいいだろ。それよりももう出産日まで6週間は切ってるんだ。早く産休取らせてもらえよ。
まだ大丈夫よ。出産後は8週間は仕事できないんだから、少しでも切りつけておかないと。
8週間だったらすぐに出勤するつもりなのか？育児はどうするんだよ。
もうちゃんと話したでしょ。今は0歳児でも受け入れてくれる保育園があるの。ちょっと遠くて不便だけど、それでも子育てと仕事の両立をするには心強い味方になってくれるわ。
せめて1歳になるまでは一緒にいてあげられないのか？
分かって、この子のことは大切だし、目いっぱいの愛情を注ぐつもりよ。でも仕事も辞められない。あなたにも協力してほしいの。
もちろんするさ。どんな協力だってする。そのために僕が。
その話は終わったでしょ。一世君にそんな真似させたくない。
僕は構わない。
もう行くわ。帰り少し遅くなると思う。
ああ僕はもう少し後でいいから、あまり無理するなよ。
わかった、行ってきます。
気をつけて。
伊勢君、ちょっと。
はい部長、何でしょうか。
お子さんもうすぐでしょ。ゆうきまだ働いてるの？あんな大きなお腹して会議室から出てきたけど。
あ、はい。もう6週間切ってるから産前休暇を取ってもいいのに、まだ大丈夫って言って聞かないんですよ。部長からも言ってあげてください。あいつ育休も取らないつもりみたいですよ。
勇気らしいわね。同期の中でも一番頑張り屋だったし、この会社で女性管理職は私たちだけだから、出産で女性が不利にならないことを証明したいのかも。あいにく私は結婚もしていないから、そういうことには疎いものね。
でも生まれてすぐに保育園に預けるなんて。
確かに赤ちゃんにとっては母親と過ごす時間が少なくなるからかわいそうな気がするけど、彼女の管理職としての立場もわかるし、辛いところよね。
僕がもっとしっかりしていればあいつも安心して休んでくれたんでしょうか。
関係ないと思うわよ。確かに12歳も年下のあなたと結婚するって聞いた時はさすがに驚いたけど、あなたが優しくて思いやりのある人だっていうのは私にもすぐ分かったし、 あなたなら勇気のことを支えてくれるとも思った。だからあの子も結婚して子供も作ったのよ。
でも僕にはあいつの代わりに仕事をすることも子供を産むこともできないし。
確かに、あなたが代わりに子供を産んであげられたらよかったわね。
部長、出産は無理だけど育児なら僕だって。
ええ、助けてあげて。あなたの仕事のフォローは私がするから。
ありがとうございます。
12歳年上のゆうきと結婚して3年、僕はずっとゆうきを見守ることしかできなかった。何でも一人でできてしまう彼女、僕のこともいつも気遣ってくれて立ててくれる最高の妻だ。でも僕だって彼女のためにできることをしたい。だから。
素直になってみないか。
なったさ。だからちゃんとユキにだってそうしたいって。え？携帯メール？ここは。
だから天野探偵事務所だって言ってるでしょ。おじさん、もう耳が遠いの？
おじ、勘弁してくれよ。まだ28歳なんだぞ。まあもうすぐ父親になるからおじさんって呼ばれることも慣れなきゃいけないとは思うけど、それでもどっからどう見ても中学生の君にはまだおじさんなんて呼ばれたくないな。
私はこれでも正真正銘の高校生。ようこそ新米お父さん。
ああごめん、君の笑顔が無邪気で可愛かったから。きっとご両親に愛情たっぷりに育てられたんだね。
え、私の方こそごめんなさい。お兄さんの悩みは生まれてくる赤ちゃんのこと？
え、何のこと？
ここに来る人はみんな誰に相談していいかわからない悩みを持った人たちだから。
そうなんだ。
くーちゃん、お客さん？
あ、ジャキ君。そうみたい。
この子は？
この子はジャキ君。この天野探偵事務所の所長さん。
君が所長？ずいぶん若く見えるけど偉いんだね。君が僕の悩みを解決してくれるのかい？
そんな大したことじゃないですよ。僕はただ悩んでいる人の背中を少しだけ押すに過ぎない。
謙遜しちゃって。ここへ来た人はみんな笑顔で帰っていくんですよ。私はジャキ君がいつも何をしているのかは知らないけど、この子が人を幸せにする力を持っていることは私が保証します。
くーちゃん、君は自分の職場に戻る。
随分と信頼し合ってるみたいだね、君たちは。
人にはそれぞれに役割がある。彼女は彼女にしかできない役割をいつもきちんとこなしてくれる。
彼女にしかできない役割か。
それは別に僕が望んで仕向けたわけじゃない。彼女がそう決めて周りを説得してここにいる。
説得？
人を説得するのは難しい。相手が自分のことを大切に思う気持ちが強いならなおさらだ。あなただってそのことは十分に分かってるんだろう。
ああ。
一星くんが育児休暇を取るって？
夫だって育児休暇は取れるだろ。君が子供を産んだ後もすぐに仕事をしたいなら僕が代わりに子育ての中心になるって言ってるんだよ。
バカなこと言わないで。
確かに夫の育児休暇取得は法律でも認められているわ。でも世間的にはまだまだ少ないし、うちの会社だって前例はない。それにもし認められても職場復帰した後のあなたの立場はどうしたって悪くなるのよ。
法律でそれは禁じられているはずだよ。夫の育休は正当な権利だ。それにもし僕の立場が悪くなったとしても、そんなのは構わないよ。僕は君と生まれてくる子供と幸せな家庭を作りたい。そのために僕にできることはこれだけなんだ。
一星君の気持ちは嬉しいわ。ありがとう。でもあなたにそんな辛い思いさせたくない。0歳から預かってくれる保育園もちゃんと探してあるの。お願いだからもうそんなことは考えないで。
どうして分かってくれないんだ。僕はそんなことで辛いなんて思わないのに。
言ったろ。自分のことをとても大切に思ってくれる相手を説得するのは難しいって。
彼女が僕の将来のことを心配してくれるのは嬉しいけど。
原始的な考え方だ。男の役割は狩りをして獲物を取ってくる。外敵から家庭を守る。そして子種。
僕は狩りもできないし、家庭も守れていない。とりあえず子種あったみたいだけど。
言ったろ。役割は自分で決める。
言ったっけ？
女性は原始の時代から器用で複数のことが同時にできるからね。今じゃ男性の役割だった狩りだってするし、外敵からの守備だって、男より上手い女性はたくさんいる。
男は小種以外に使い道はない時代ってわけかい？情けない時代だな。
そうじゃない。彼女にはもう一つ不安があるんだよ。
もう一つの不安？
あっちゃんちってどうしていつもパパがいるの？授業参観もパパばっかり。ママもパパもあっちゃんちのパパとママは普通と違うって言ってたよ。ママはお仕事が忙しいからパパが来てくれるんだよ。ナナのママも仕事してるけど学校に来るのはママの方だよ。
母親よりも父親が子供に近いと世間は好奇の目で見る。一部の原始的な親の話だけどね。
あ、子供の残酷さも原始的なのかい？
いや、現代の方が立ちが悪い。でもこれは別にいじめじゃない。ただの好奇心だよ。
うちはママの方がお仕事している時間は長いし、お休みも取りづらいみたいだよ。
うちはパパの方が休めなくて、一緒に遊びに行くこともできないよ。この前もまた遊園地に行くって約束すっぽかされたもの。
うちのパパはね、毎日私と遊んでくれるのよ。私が体育の授業でソフトボールのピッチャーやってるのだってパパがキャッチボール教えてくれたからだもの。パパがいつもいてくれるのって本当に素敵なことなんだから。
いいな、うちもあっちゃんちみたいなのがいい。
ナナちゃんちはナナちゃんちのパパとママの役割があるんだからそれでいいんじゃない？
パパとママの役割？
そう、役割は人それぞれで、それを決めるのは自分なんだって。原始的な考え方に縛られないで自分の思った通りに突き進めっていつもパパが言ってるよ。
それぞれの役割？原始的？
しっかりした子だろ。ずいぶんと誰かさんの言葉を気に入ったみたいだけど、あなたが育てた子だよ。
今のは僕の子？
自分を大切に思う人を説得するのは難しい。でも大切に思う相手ならきっと分かってくれるはずだよ。信じればいい。あなたが決めたこと、そしてその思いを。
はい。え、ユキが？わかりました。すぐに病院に行きます。
信じればいい。あなたが決めたこと、そしてその思いを。
ずいぶん急だったね。君は出産当日まで会社にいたわけだ。
産前休暇取り損なっちゃったね。
産後休暇は絶対に取らなきゃいけないんだから、この間だけはゆっくりと休んで子供のことだけ考えてくれよな。
はーい。
その後のことは僕に任せろ。
え、まさか伊勢くん？
大丈夫、あっちゃんは強い子だ。いじめられたりしない。
あっちゃん、この子の名前、
あれ、奈々ちゃんだっけ？
何のこと？
あれ、あっちゃんじゃなくて、
ね、伊勢くん、花ちゃん、話聞いてる？
どっち
だ？ねえ、ってば。
前例のないことをすることはとても難しいことです。でもあなたの思いが強いなら、勇気と自信を持って先駆けとなってください。あなたの居場所も役割も他の誰が望むことでもなく、あなた自身が決めることだということを忘れないでください。出演、一世、村田清彦、勇気、陽、部長、あっちゃん、山本亜美、くーちゃん、なな、星野光、ジャキ、はちゃ。脚本演出、星野光でお届けしました。
お兄さん、自信に満ちた笑顔だったね。
ああ、自分で決めたことを信じることができたからね。
さすがジャキ君。
だから、別に僕は大したことはしてないよ。
またまた、謙虚に見せても態度はでかい。それがジャキ君だね。
なんだよそれ。
お、それって石のかけら？
いい家かよ。旧石器時代の石器のかけらだよ。
また随分と古いものだね。
まだまだ人は古い考え方にとらわれているってことだよ。
古い考えの全てが悪いわけじゃないと思うけどね。
ああ、とらわれてなきゃそれでいいんだよ。
ジャキ君って絶対とらわれてないよね。誰に対しても我が道を行くって感じ。
そりゃどうも絶対褒めてないだろう。
そんなことないよ。
絶対褒めてないだろう。
そんなことないってば。
絶対褒めてないね。
なかったないよ。
バーチャルオーディオステーションナンバー166、楽しんでいただけましたか？
今回はテーマをもとにちょっと考えさせる作品をお届けしました。
次回の放送もどうぞご期待ください。
制作はウォーキングインスペース2でした。